14ページ、災害が起きた時の備え。日頃から災害に備えましょう。寄居町ハザードマップで自宅周辺が土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域に入っていないかなどを確認しましょう。寄居町ハザードマップの補足版では、令和元年台風第19号による土砂災害、冠水、内水、氾濫などの被災箇所が確認できます。どのように避難するか、避難場所と避難経路を確認しましょう。非常用持ち出し品の点検をしておきましょう。気象情報、災害情報を入手できるようにしておきましょう。最新の天気予報をよくチェックしましょう。1時間に50ミリメートル以上、80ミリメートル未満の非常に激しい雨や、1時間に80ミリメートル以上の猛烈な雨という表現には特に注意が必要です。災害情報の入手方法を確認しておきましょう。防災行政無線放送、屋外スピーカーから緊急情報などをお知らせ、テレホンサービス、電話0120-048-392、防災行政無線の放送内容や災害防災情報を配信無料、メール配信サービス、防災行政無線の放送内容や災害防災情報を配信、登録が必要です。防災アプリ、ヤフー防災速報、スマートフォンのアプリを通じて町の緊急情報が受信可能、登録が必要です。テレタマデータ放送、災害防災情報を配信、チャンネルをテレタマ自立3インチに合わせ、リモコンの D ボタンを押すと寄居町のページがご覧いただけます。危険を感じたら速やかに避難しましょう。避難指示が発表されたら速やかに避難しましょう。警戒レベル4、避難指示で必ず避難、避難に時間のかかる高齢者、障害のある人などは警戒レベル3、高齢者など避難で避難を開始しましょう。避難指示や高齢者など避難が発表されていなくても身の危険を感じた場合は早めに自主的に避難をしましょう。避難をするときは高齢者、幼児、障害のある人など避難行動における要配慮者を意識しましょう。避難にあたっては大雨が降っていたり浸水していたりする場合があるので慎重に行動してください。自宅が安全安心であることを前提に在宅避難、垂直避難も考えましょう。安全安心とは、1、家屋倒壊など氾濫想定区域に入っていない。2、浸水深よりも居室が高い位置にある。3、浸水しても水が引くまで我慢できる。貯蓄が十分にある。自主防災組織の役割。自主防災組織とは、自分たちの地域は自分たちで守るという共助の考えに基づいて、住民が自主的に結成する組織です。隣近所の人々と力を合わせて災害による被害を予防し、被害を軽減するための活動を行います。平常時の活動、防災に関する知識の普及、避難行動における要配慮者の把握、防災資機材や医薬品などの備蓄管理、災害時に利用できる井戸や給水拠点の確認など、災害時の活動、被害状況や必要な支援の調査、避難行動における要配慮者の誘導、負傷者の応急手当、炊き出しや給水活動など、自主防災組織、なぜ必要？町では 大災害が発生した場合、関係機関と協力して復旧活動を行います。しかし災害の規模が大きくなればなるほど、関係機関の活動だけでは手が回らなくなります。こうした場合、地域の人々ができる範囲で初期消火や負傷者の救助などを行い、被害の防止、軽減を行うことが重要となってきます。寄居町は行政区ごとに自主防災組織があり、地域の実情に応じた防災訓練などが可能です。そのような活動を積み重ねていくことで、実際の災害時に大きな力となります。寄居町ハザードマップ、マイタイムライン。マイタイムラインとは、いざという時に慌てることがないよう、避難に備えた行動を一人一人があらかじめ決めておくものです。マイタイムラインを作成し、災害時どう行動するか、家族と話し合っておくも大切です。問い合わせ、自治防災課、電話 581-2121、内線371-373、15ページ、寄居町、インスタグラム、フォトコンテスト、開催期間、8月20日土曜日から9月19日月曜日祝日。応募は簡単。3ステップ。ステップ1、インスタグラムアカウント、@yoriicolors_official をフォロー。ステップ2、寄居町内で写真撮影、過去に撮影した写真でも OK。 ステップ3、写真に@yoriicolors_official ハッシュタグ寄居フォトコン2022をつけて投稿。応募要件、応募は寄居町内で撮影された作品に限ります。一人当たりの応募数に制限はありませんが、1回につき写真1枚で投稿してください。入賞者には寄居町ふるさと納税記念品を贈呈します。その他詳細は町公式ホームページに記載している同フォトコンテストの規約をご確認ください。町のオリジナル手帳、寄居タウンダイアリー&オリジナルフォト2023年版令和4年12月発行予定に入賞作品を掲載します。問い合わせ、総務課、電話 581-2121、 内線314、ふるさと納税記念品の提供事業者を募集しています。町ではふるさと納税の推進と町内産業の活性化を目的に、町へ一定額以上のふるさと納税をされた方に地元特産品などを記念品として贈呈するふるさと納税推進事業を実施しています。この事業に賛同し、記念品を提供していただける地元事業者を随時募集しています。記念品はふるさと納税ポータルサイトに掲載されるなど、全国に向けて商品やサービスの PR ができます。記念品、地元事業者による地元特産品など、地元事業者と地元特産品などについてはそれぞれ要件があります。記念品募集の流れ、地元事業者1、記念品提案寄居町2、ふるさと納税記念品選定委員会で審査3、提供事業者の決定地元特産品など申し込み、記念品提案書などを総務課へ提出してください。詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、 総務課へお問い合わせください。問い合わせ総務課電話 581-2121 内線315。
16ページ消費生活コラム。今月は定期購入トラブル。消費生活トラブルは身の回りに潜んでいます。被害を防止するために悪質業者の手口や被害事例などを紹介します。もしかして困ったなと思ったら、一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。相談日や時間などの詳細は本紙32ページをお聞きください。問い合わせ商工観光課電話 581-2121 内線453。定期購入トラブルが増加しています。インターネット通販サイト、ネット通販で初回無料お試し価格の広告を見て、お試しのつもりで購入したら定期購入の契約だったというような定期購入のトラブルが年々増加しています。トラブル事例、ネット通販で初回550円という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入だったため、解約の電話をしたがつながらない、いつでも解約可能という表示を見て定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。アドバイス、法改正により販売業者などは通販サイトの最終確認画面で分量、販売価格、対価、支払い時期、方法、申し込み解除、解約に関することなどの契約における基本事項を分かりやすく表示することが義務付けられています。そのためネット通販の最終確認画面で契約における基本事項の表示がなかったり、誤認させるような表示があったりした場合、消費者は契約を取り消せる可能性があります。トラブルに巻き込まれないために、ネット通販で申し込むときは最終確認画面を慎重に確認し、画面の印刷やスクリーンショットを撮るなどし、表示されていた契約条件を証拠として残しましょう。ネット通販は無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度がありません。注文の際に納得できない点がある場合は注文を見合わせましょう。令和4年4月1日以降に出産された皆さんへ、寄居町すくすく子育て応援特別給付金について、町では子育て世帯への独自の支援として、寄居町子育て世帯への臨時特別給付金の基準日を過ぎて生まれた子どもを対象に10万円の給付金を支給します。対象の子ども、令和4年4月1日から令和5年2月28日までに寄居町民として生まれた子ども、支給金額、対象の子ども1人につき10万円、申請できる方、対象の子どもを出産された方、または対象の子どもを看護している方、申請要件、申請日時点において申請できる方および対象の子どもの住民登録が引き続き寄居町にある方、申請日までに対象の子どもと申請できる方が寄居町を転出した場合は支給対象外です。必要書類など、1、寄居町すくすく子育て応援特別給付金支給申請書、2、申請者の公的身分証明書、運転免許証などの写し、3、申請者名義の通帳などの写し、申請書様式は申請できる方に郵送、子育て支援課で配布するほか、町公式ホームページからも取得できます。申請方法、必要書類などを子育て支援課へ持参または郵送で提出してください。申請期限、令和5年3月14日火曜日、消印有効。問い合わせ子育て支援課電話 581-2121、内線205、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給資格がある皆さんへ、現況届、所得状況届をご提出ください。現況届、所得状況届とは、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給資格状況を確認するために必要な届出です。対象となる方には、手続きの案内などを送付しましたので、必要書類を添付して、子育て支援課へ提出してください。受付期間を過ぎて提出した場合は、手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。児童扶養手当、父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、子どもを育てている父または母に一定の障害があるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。特別児童扶養手当、精神または身体に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。対象児童、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害がある20歳未満の児童、受付期間、児童扶養手当、8月31日水曜日まで、特別児童扶養手当、8月12日金曜日から9月12日月曜日、支給には所得制限があります。問い合わせ、子育て支援課、電話 581-2121、内線204、17ページ、活動団体など募集中、環境美化サポート制度、住みよい、きれいな街づくりをみんなで広げませんか。街では道路、公園、河川などの公共空間の環境美化を促進するため、環境美化サポート制度を実施しています。この制度は、町とボランティアの個人や団体が協力して、町道などの公共施設の環境美化活動を行い、きれいな公共空間の創出を図ることを目的としており、活動していただく個人や団体を随時募集しています。対象、個人または団体、学校、企業など、活動場所、地域の町道、河川、公園などの公共施設、活動内容、草花の植栽及び花壇などの管理、除草及び散乱ごみの収集、道路などの破損及び収集困難な大量のごみや不法投棄の情報提供など、町の支援、鎌、ほうき、ちり取り、ごみ袋などの必要な物品、用具などの支給または貸与、収集ごみなどの回収、大量な場合のみ、活動者名を記した看板の設置、本村昭和会による天沼通り線の植栽活動の写真があります。申し込み、町道、河川などについては建設課、公園については都市計画課にそれぞれ備え付けてある届出書に必要事項を記入し各課へ提出してください。問い合わせ、建設課、電話 581-2121、内線233、都市計画課、電話 581-2121、内線242、よりトロトロナスが収穫期を迎えました。よりトロトロナス研究会では、町の特産品、よりトロトロナスの生産に取り組んでいます。よりトロトロナスは、青ナスの一種で、長い卵型で、大きいのが特徴です。加熱調理すると、果肉がとろけて、とても柔らかくなることが名前のゆえんです。町では、平成30年度に、商標登録し、新たな特産品として産地化に向けた支援をしています。町内2カ所の深 深谷農業協同組合の直売所などで販売していますので、収穫期を迎えたよりトロトロナスをぜひ味わってみてください。問い合わせ、深谷農業協同組合、 JA 深谷、小布島農産物直売所、電話 582-0909、 陽土農産物直売センター、電話 584-2110、 農業者経営継続支援事業補助金、新型コロナウイルス感染症、原油高騰対策。町では長期化している新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油高騰の影響を受けている農業者の経営継続を支援することを目的として、農業者経営継続支援事業補助金を交付します。対象、農業協済または収入保険に加入し、町内に住所を有する個人または法人。補助金額、令和4年中に支払った農業協済または収入保険掛け金額の2分の1。ただし、建物協済、農機具損害協済及び収入保険の積立金部分は除く。申請方法、町公式ホームページから申請書を取得し、必要書類を添付の上、農林課へ持参または郵送で申請してください。申請期間、12月28日水曜日まで消印有効。申請案内、必要書類はこちら、右側に QR コードがあります。申請先、問い合わせ、農林課、郵便番号369-1292、住所記載不要、電話 581-2121、 内線401。